立川談笑です。
東京 FM アナウンサー村田睦美です。東京 FM と FMO で毎週日曜日夜10時30分から10時55分までお届けしているみずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。さあここからはポッドキャストだけのコンテンツ、落語千金ここだけの話です。はい、4月22日の放送は古典落語あくび指南披露していただきました。
はい、これねバカバカしい話なんですけれども、私あんまりあの講座あんまりどころか一度もやったことないかな講座では。
ええ、今日じゃ
そう、そうです、
初めてしていただいて、
ネタおろしに近いような、な好きな話だし、あの古典落語らしい雰囲気ですよね。
うん、
うん、ただね、あの私が若い頃特にやらなかった理由というのが明確にあって、
はい、
落語っていうのはおじいちゃんおばあちゃんが聞くような芸能っていうイメージが今よりずっと強かったんですよ。
はい、
うん、でダジャレが多くって、落語って言ったらダジャレで、あとはそののんびりしてるっていうイメージがあって、でこのあくび指南ぐらいのんびりしてる落語ないんですよ。
あくびをするのを教えてもらいにお師匠さんのところに行くっていうね、
そうそうそうそう、
うん、
だからそう今でいうところのなんだろう、カルチャーセンターみたいなもんですよね。
、
うん、でそれをそのあーあーあーって、あのゆっくりしたリズムっていうのがその若い人がイメージする落語そのものだと思って、そうだから私若い頃はこのあくび指南っていうのはあんまりお客さんの前じゃやりたくなかった、もっともっと先鋭な、もっと鋭い、芸能ですよっていうのを言いたかったんで、未だにダジャレは言わないんですけど、やってるといいな、こういうあくび指南とか。
なんかね、ちょっと眠くなるような感じもあり、気持ちがいいんですよ、うんうん、聞いてて、ね、リズム感も
そうそうそうゆったりと。だからあの実際にこの指南所っていうのはいくらもあって、で特に歌、うん、小歌だとか羽歌だとかね、あとは新内みたいな、そういう歌舞伎に今出てくるようなね、義太夫とかそういう指南所っていうのあったみたいですよ、
江戸時代に
も、うん、十分あって、でそのお師匠さんが、美人だと若い男の人が集まりやすいだとか、ね、でも美人に憧れて若い女の子も稽古に来るだとか、
そう今と同じですね。
うん、そうそうそうそう。であと変わった全然違う珍しい商売というか、こんなのあったんだって驚いたのが、あの猫の飲み取り。
猫の飲みを取りますという商売。
猫の飲みを取るという商売がその昔はあったみたいですよ。うん、あのね、狼の毛皮を持って歩いてるって言ったな。狼の毛皮で猫のこう。あの体をこうやってこすると、それで飲みが取れるんだか、あるいは他の道具も使うのかわからないけれども、うん、だから同じ商売でも今ある商売でも、理髪師、床屋さん、うん、床屋さんなんかはこう髭を当たってくれるんですよ、ね、美容師さんと違って今でも床屋さん髭当たってくれますけど、はい、昔の床屋さんってあの髭だけじゃなくて、あの、ね、耳の毛剃ってくれたんです。耳の穴の毛、
難しそうですけどね、
耳の穴の毛をこうやってくるっとぐるりと剃ってくれるっていうのが、その当時の常識だったみたいですよ。だこんな細いね、あの鉛筆よりも細いような、長い、絵のついたカミソリがあって、それをくるって回して、で綺麗になったらそこにね、金の輪っかを通してピンってそれを弾くんだって。うん、そうするとその綺麗になった耳の中にピンってその金属音が、涼しい金属音が鳴り渡って、すっきり気分もすっきり、はい、お疲れ様でしたっていう、終わりましたよの合図だったらしい。うん、いやそういうのってね、あの昔の風俗なんか見るとね、調べてると面白いですね。
そうですか、うん、いいですね、江戸時代本当に趣があるという、う
ん、ね、だから技術的にね、医療だとか経済だとか今の方が進んでるかもしれないけれども、なんとなくその豊かさというところでは、意外にね、昔もねしっかり豊かではあったと思うんですよね、心の豊かさっていうのは。
ですね、うん、まあ、そういうことも知りながら落語を聞くとまた違う風に聞こえるかもしれません、はい、うん、どうぞ来週もお楽しみに。東京FM村田睦美と
立川談笑でした。